談レコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、新年明けましてレコンギスター、いや、今年もよろしくお願いします。お相手は講談師の七井コンサイでございますがね、また一人です。はい。録音ミスではないんですね。今回ね、ついにこうなってしまいました。東辻教頭、大喧嘩。いや、大喧嘩はいつもしていることですのでね、異様に打たれ強い東辻教という人を見つけてからは、喧嘩ぐらいで離れ離れになることはなかったんですがね、コロナですよ、コロナ。やはり東辻教は、50いくつなんですが、大阪の、詳しくは聞いてないんだけど、民間病院かな、大きな病院で、CT スキャナーの、まあ、レントゲン技師という職業でね、いつも自己紹介してもらってますが、それが、コロナ、担当病院というんですかね、専門的にコロナも受け付けますよという、重症者受け入れ病院みたいなものに、結構前から指定されて、そっから最前線コロナ リポートっていうのを毎月よく お届けしてたんですね。うちの番組の、なん目玉みたいに、2020年はまさに去年1年はそんな年だったんですけど、東水教院内感染大丈夫なのって、聞いたら、大丈夫っすよみたいな、なんか軽いんだよね。それで、どうだったかな、なんかね、PCR 検査も、障害受けたことがないっていうぐらい、院内でそれやってないですし、まあ、レントゲン技師さんはですね、コロナ感染をしにくいようなガラスの向こうで仕事をして、それで、レントゲンというか CT スキャナー自体をいじくるのとかはね、お医者さんが肩代わりしてやるような体制になったとか言ってましたね。珍しいですね。レントゲン技師を、植民地人のように、顎で使っていた、医者たちがですね、もう完全なるヒエラルキーがあるわけですよ。もう階級社会ですから。しかしね、皆さん、レントゲン技師の給料も、まあ、びっくりするぐらい高いですからね。ただ、医者は多分その倍なんでしょうね。だから、下手すれば、給料が、まあ、少ない、民間企業の人の倍ぐらい東津京が多分もらってて、てかまあ金額も聞いたことあるんですけど、びっくりしたんですけどね。それで医者はその多分倍もらってると思うので、普通の人と比べて4倍ぐらいなんじゃないですかね。だからもう肉々しいですけれども、そんなお医者さんたちも、もう医療崩壊の瀬戸際、ご存知の通り大阪ですからね、大阪医療一番逼迫してると言われてると。で、じゃあどんだけ大変なのかと問い合わせてみたら、東津京はまあなんとかやれてますみたいな、返事をいつも LINE とかでくれていたんで、テレビが煽るほどその危機感っていうのが現場では大したことないのかなとは思いつつ、現場は現場でもうゼロ戦の最前線の島みたいなもので諦めているというか、今日は飛んできてませんよ、B29 みたいな軽いノリっていうかね。B29 が100機ぐらいで飛んできた時はもうどうしようもないみたいな、そんな感じは受けるんですよね。まあ、だからこそその図太さね、ガンダムの地球連邦軍の将校で、君は楽観的だなって言われて、そのおかげで今まで生き延びてこれたと思っていますっていう人がいるんですけど、それ考えてもしょうがないから、考えないようにしてるけど、まあ、ザクにやられて死ぬときは死ぬっていう、それを回避する能力まで持ってるわけじゃないんだけど、その死の日までは、気持ちよく生きていきたいっていう、そういう連邦軍の将校がね、第5話で出てきますね。大気圏突入という、もうすごい神回ですね。第4話かな、で出てくると思うんですけども、まあ、そんな感じの東水教が、いくつなのか、これも年、ちゃんと聞いてないですけど、53歳としときましょう。畑さんのせがれと同い年ということに勝手にしておきますけど、あれよ、国会の野党の、 あの、クールビズの、省エネスーツの畑さんの、息子さんが急に亡くなったと。で、僕は暗殺かって最初思ったね。コロナって言ってなかったから。でも、次の日ぐらいに新コロナみたいなことで、マジかよって言って、ニュースになって聞いたら、ほんと本人も、もうピンピンしていたのが53歳だね。で、政治家ですからいろんな人に出会うんでしょうね。やっぱコロナにかかったんですけども、電話でね、なんか俺、肺炎かな?バタって言ってね、倒れて、それっきり死んだって言うんですからね。どう考えても、聞いてる話とちょっと違わないかっていうぐらい怖い話ですよ。で、それ東通教が、まあ同い年ということ。あと、院内感染なんですけど、もうね、言ってもしょうがないから言わないんでしょうけど、やっぱりコロナ感染の一番多いやっぱ割合は院内感染なんですよね。そりゃそうだっていう話ですよね。その最前線でやってるんだから、それはあまり、取り出ささしてさ、差別のもとみたいになっては良くないので、院内感染が一番多いのは当たり前として受け入れなきゃいけないけど、その東水教も、僕最初からあんた、下手したら死ぬからねってずっと言ってるんですよね。それで、のんびりしたカピバラみたいなんだけど、そのままぽっくりいっちゃうよっつって、せいぜい気をつけてね、といつも言っていた東水教なんですけど、まだ生きているのかな、まだ生きてると思うんですけどね、やっぱり、院内感染のことを考えると、ここで、まあ、収録ね、二人で会って、で、マスクして距離取って窓開けて収録、まあ、大変でしたよ、マスクして喋るのは本当にくたびれるんですよね。で、そういうことをやって、それがもうテレワーク、ズーム会議みたいなのでやろうかっていう話を僕は持ちかけたら、いや、それは、みたいなことを言うから、東辻さんが古い人間というより、まあ僕も納得したんですよ。一度、ズームで、テレ録音をやってしまうと、二度と、家にわざわざ来ようっていう気にならなくなると思うんですよね。いや、世の中今何でもテレですけど、それでさ、まあ僕もね、何でもテレでいい時代だと思うよ。ショッピングでも、勉強でも何でも。だけど、なんかね、東水さんとのラジオ収録だけは、ほんと殴れる距離に一応いないと、殴れる距離じゃないな、もっと離れてるから手届かないから、何かね、芋の下手を投げつけれるぐらいの距離に、まあ、お互いがいないといない、いけないような気がする。なんていうのかな。ほんと、テレだったら、なんか、いくらでも心置きなく喧嘩もできてしまうし、喧嘩をした相手から殴り返される心配がないっていうのが、まあ、これネットの悪癖の、まあ、元凶でしょうかね。やっぱそういうものがあると、なんか、成り立たないのよ、今までの。なんというのかな、これ言葉にしづらいんですけれども、まあ、東寺教が、うん、うん、うん、ぐらいの、相づち打つ係ですから、相づちぐらいしか打たないんだけど、テレだともう多分相づちさえめんどくさがって打たなくなるでしょ。で、じゃあその相づちって必要だったのかって、やっぱ必要だったような気がするのね。なんだ手応えっていうか、微弱な手応えでも、あった方がいいというのもありましたが、結局、まあ、事態が事態ですので、コロナが最悪の年末になりましたもんね。大晦日、東京1300人ですか?もう最大の数を叩き出してしまいましたが、もうアメリカとかもえらいことになって、今日正月2日ですけども、あ、これちなみにもう録音してすぐ出しますけどね、2000万人でしょ?アメリカが感染者が2000万人になった。人口3億人の国で2000万人になって、それで死者数が36万人と、まあ公表されてるのはそうだよね。で、実際はルンペンとか人知れず死んでる人もかなりいるみたいですが、なんて言うんですかね、この、アメリカの、死者がここ3日でね、だから年末年始の3日間で、1万人を、合計1万人を超えてる、わかる?なんか耳疑うでしょ?死んだ人、コロナで死んだ人が3日間で1万人超えたって。ということは1日に3333人以上死ねばね、合計したら3日間で、1万人超えるでしょ?で、すべての合計、1年、まあ1年ぐらいの合計が36万人なんだけど、ここ3日間で1万人を超えたって いうこと、死んだ人がだよ。だから、これもうですね、アメリカと日本は同盟国ですけどね、戦争で言えばね、アメリカ焼け野原、日本まだマシっていうような、もう最前線と後方が入れ替わってるんだよね。それで、なんていうの、アメリカ人さ、毎日3000人死んで、3日間で1万人死んでっていうのが、まあ、いつまで続くか知らないけれども、その結果どうなるんだろうって思うとね、亡くなってる人が、ほとんどおじいちゃんおばあちゃんだとしたら、まあ、みんな人口全体の中のおじいちゃんおばあちゃん割合というのもあるでしょうけど、みんなの家族で言えばおじいちゃんおばあちゃんがいて、まあ、そうでない若い者もいる、中堅もいるという中でいくと、ほとんどの、その3億人の人口から考えると、アメリカ人のほとんどのご家庭のほとんどのおじいちゃんおばあちゃんは消えてなくなる。コロナで消えてなくなるのかなと思うぐらいの人数になると思いません？でも違うんだよね。多分、老人だけが死んでるわけでもない。3日間で1万人の人間が死んで、それ全員白髪かっていうと、そんなことはないんだろうなって思うと、じゃあどれぐらい若い人も死んでんのって言って、1割ぐらい若い人も死んでるとしたら、それだけで1000人とかでしょ？で、その中に小学生が含まれるのかとか、高校生が含まれるのかとか、全然こっちには情報入ってきませんよね。で、じゃあ本当に老人ばっかり死んでんのかなと思うと、その畑さんの息子さんみたいに、53歳で突然死ぬ人もいるし、もっと若くて、まあ、40代で、自宅療養中死んだなんてニュース結構入ってきますよね。で、30代より下っていうのはあまり例がない。今んとこありがたいことにね。これ、若い人が、まあ、死ななければ人類は滅亡しないで済むけどね。病気が、病気なら、若い人ばっかり死ぬっていうのも多分あるんですよね。なんか老人は、その病気にかかる力もないみたいな、そういう、まあ、なんと、小児なんとかとか名前ついてるじゃん。だから子供ばっかりかかって死ぬ病気もやっぱあるから、そういう風にコロナが変異したりしたら、ほんと人類滅亡案件だよっていうことではあるんですけど、なんていうのかな、一年間このコロナとまあ、戦い続けというか、抱えてきて、一番やっぱり、感じるのは、人間同士の心の乖離だよね。もうディスタンスを取ってるせいもあるけど、怖がることを、もう続けるのがしんどくなっちゃって、もうコロナなんてないんだとか、マスコミが煽ってるだけだ。金儲けのために怖がらせてるだけだ。という、まあ、イデオロギーみたいな、もうイデオロギーと言っていいようなものが、やっぱり、かなり早い段階からあったんですよね。コロナはただの風邪だという人もいたわけですけども。それが、無視しようっていう勢力というか、それはもうどんどん増えてきて、私の仲間内でももう半分を超えてるかもしれませんね。で、それを無視しようって思っても、無視できない勢力にコロナの方はどんどん追いついてくるっていう、なんかね、もうすごいいたちごっこというかね。いや、僕も無視するのもね、一つの手かなと思った時期もあったし、東水京なんかも無視派なんですよ。あいつ、医療従事者のくせに。もうコロナなんてインフルエンザより、大した病気じゃないんですから、こんなに怖がることはないんですよ、みたいなことを、ラジオの収録終わってからいつも言うんでね、ぶん殴って言いますけれども、もう蹴り込んでおります。ローキック蹴り込んでおりますけどね。まあ、それも一理あるなとは僕は当然思いますよ。僕は、なんていうのかな、冷静な人間ですか、オットー・カリウスですので、戦時下においても冷静さを失わない男ですので、まあ、それも一理あるかなと、思いますけども、そんなわけはないんだって、正しく恐れるっていうことは、やっぱり正義であって、正しく恐れ続けなければならないのね。これね、もう日本人バカというか、あれだから、辛抱が、なんていうのかな、あれがないからね、我慢っていうかね、そう、日本人って我慢大好きなくせにね、我慢強くないのよね。それで、 もう明らかじゃないですか。最初の東京都とか日本国とか大阪の出したなんとかアラートとかいうのだって、これ、まあ、一週間で収まるかなとか、一ヶ月で収まるなというのを、なんていうのか、ラテ水量やって、じゃあ一ヶ月頑張りましょうみたいなことを言う。ところが二ヶ月も三ヶ月も続いたら、あれそれはちょっと聞いてないよっていう話で、もう、いや、もう、あれはなかったことに、みたいな、ことを、まあ、2020年っていうのは集大をさらして、まあ、この2021年もそれが続いているんですけども、なんていうのかな、その、馬鹿げているというか、この、正しく恐れ続けることを短期間で、短期間なら頑張れるみたいな決め打ちを、やってた人たちが、まあ、日本人の9割なんじゃないでしょうか。で、僕とかも、もう3ヶ月でコロナ終わっちゃうと思ってましたんで、3ヶ月間しか夏休みがないみたいに思っていたんですけど、実際はそうじゃなかったですよね。もうとんでもない長い休みを今送らせていただいてますが、まあ、この話は多分ね、先月号でも似たような話はしてますよ。でも、まあ、これもうこれがね、コロナはね、僕ね、深刻に喋っているのは不利ですからね。本当はコロナ楽しんでますからね。コロナって楽しんじゃいけないものだから、楽しそうに喋れないだけで、僕ガンダムとか SF とか好きでやってきたから、これ、やっぱコロナってもう、下手なガンダムよりよっぽど面白いんですよね。本当に合ってることだから。小松左京先生とかは、こんなことがあったら怖いよねっていう風に前もって提示してくれているわけ。SF 作家っていうのはね。だけど、その、こんなことっていうのは、いつか起こるかもよっていうのは、その、優れた SF 作家ね。ガンダムの富野だったら、戦争ね。戦争ってまた起こるかもしんないよ。君たちの時代にっていうことをずっとやってきたわけで。だから、ガンダムって言って、ただ喜んでちゃダメで、ああ、やっぱりガンダムになったな、みたいな。やっぱ戦争になったな、みたいな、ふうに、思った時にそのガンダムを見て育ったことを、その糧にできるっていうか、ああ、やっぱガンダム知っててよかったな、と。今の俺、ブライトさんだわ、みたいなことね。そういうことだと思うんで、もう残念ながら富野義行はパンデミックを描いていなかったんで、クソと思うんですけども、まあ、今、現にさ、起こっている映画なんだよ。もう映画なんだよ、これは。そして、まあ、SF 大冒険ドラマなんだよ。で、となれば、やっぱりさ、これ主人公、自分を映画の主人公だと考えてください。コロナのね。そしたらね、その主人公が、もうコロナなんてマスコミ作ったデマだよとか言って、俺にも都合があるんだから、仕事仕事っていうキャラだったら、それ絶対死ぬやつだろ。もうそうやって油断こいてて、俺には爆弾は当たんねえんだよみたいなやつって、もう最初の15分までに死ぬやつじゃん。絶対に。これはね、やっぱり、なんていうのかな、防空壕からひょこひょこ出て遊んでるやつが主人公で、最後まで生き残る話なんて絶対ないわけよ。絶対、用心深く、それを淡々と続けられるキャラクターに、やっぱならないといけないと思うんですよね。わかんないけど。で、火事ですよ。やっぱコロナって戦争とか空襲にも例えてもいいんだけど、火事だと思うんだよね。そしたら、まあ、コロナの火って消せると思ったらなかなか鎮火しないわけだよね。病気がね。で、消すための水とか消火剤がないわけだよね。まあ、ワクチンと特効薬ですけどね。で、今それを開発しなきゃって言って、そっからかっていうことだから、まあ、1年間何もできないような感じでした。でも、火を消すには別にも方法があって、なんか家を潰すとかね、空き地を設けるとかね、そうやって家を密集させないとか、そういう手があるでしょ。それを僕たちは、生身でやれって言われて、頑張ってやろうやって言って、密を避ける3密対策っていうのをやったり、マスクをしたり。まあ、こういう、まあ、ね、なんていうのか、消極的、戦闘っていうものを、まあ、続けて、まあ、時間を稼いでいったわけじゃない。その、水とか消火剤に値するものが、戦線に投入されるまでは、時間を稼げと。いうようなことで、まあ、遅延戦争っていうのかな。そういうことを、まあ、やっていたわけじゃない。で、まあ、 そういう戦いであるんだから、とにかく長くかかるに決まっているし、治るときは突然治るような気するよね。その、よく効くワクチンとか、すごい特効薬っていうのが、先生に投入されて、一気に、形勢が逆転するのは、もう、始まったら一気かもしれないよね。うん、それはわかんないけど。でも、僕はそう期待してるんです。じゃあ、それまでは、気長にね、だらだら戦わなきゃしょうがないんだけれど、それは意外と真綿で首を絞められるように辛いもんなんだわな。で、そこをね、戦争のこととか勉強してる僕らはわかんだけど、それわからない人たちって、我慢を基本しなきゃいけないとまず思っていない人たち。まあ、災害とかを経験したことが一度でもあれば、一週間、二週間はもう我慢した経験があればね、あれできると思うんだけど、そうじゃない人たちとか、本当に、自分だけ大丈夫だと思える人とか、世の中にはいろんなタイプの人がいて、で、それを、お前こうしろっていう、国もあるけども、日本は、まあみんな分かってるよね、みたいな感じで、やるとこがいい国で、全員の脳みそに手突っ込んで、お前こうしろみたいなことを、やらないのがいい国なんだけど、そこが僕は日本好きなとこなんだけど、だからこそ弱点を晒してて、まあ中にはね、こう、ルールを守らない人、マスクをしない人、みたいなものが出てきて、で、マスクしてる人が損するというか、なんていうのかな、真面目な人ほどバカをこくみたいな状況。まあ、これ初詣がまさにそうで、初詣は僕は神社本庁が全部禁止ってなぜ言わなかったのかと、もう神社業界が全部潰れてもしょうがないと思ったんだけど、あれは、ま、分散させてくださいっていうことだけど、それだったらさ、名前がね、赤サタナのあ行の人とか、作業の人が三が日とかね、やってくれた方が、いろはにほへとでもいいよ。やったらいいんだよ。いの何番とか言ってね、やってくれたらまだつまびらかだったと思いますが、結局、初詣あんまり来ないでね、みたいなことはなんとなく政府とかなんとなく言うと。だけど、強制じゃないからねって言ったら、やっぱりさ、何人に一人かな、半分ってことはないと思いますけど、まあ、自粛しろみたいに言われてるけど、逆に空いてるんじゃねって言って、行く人が、やっぱ相当いるわけですよね。だから初詣の中継なんか、まあまあ人がいます、みたいなことを言う。そしたら、あれ？私たち我慢したのにこの人たちは？って言って、結局我慢しなかった人毒だよね。だって空いてんだもん。で、それこそさ、神様にさ、お願い事言えるからやったと思って、その人たち我慢しない毒だけど、そこで腹を立てちゃダメだよ、みんな。神様お見通しだから、そういうやつには罰を当てると思う。お前なって、お前今日なんで初詣来たんやって言って、無病息災の逆やっとくな、みたいなことやと思う。だからさ、神様のことを分かっていればさ、みんなが我慢してるときに自分だけ神様に会いに行ってやったっていうね、ことをね、考えるのがまず、低能だって言うんですよ。うん、だけどさ、神様も意外と単純だから、あ、お前来てくれたのかって言って、お願い叶えてやろうかって、ならんでもないのよ。そこはね、神様っていうのは、道徳の塊ってわけじゃないから。意外と世の中不条理なもんだから、早いも、あれがあるじゃん。えとが、ね、牛とらうのネズミが最初っていうのはさ、あれね、牛の背中に乗っかって楽して行って、最後飛び降りて、一番って入ったから、ね、牛とらうで最初がネズミなんでしょ？あんなのね、あれ中国の風習ですからね、えとっていうのは、中国人、それはずるいわなっていう話ですよね。もう、ずるしたら一番になれるっていうふうに、もうえとで言ってるんですからね。まあそんなことはさておいてさ。まあそういう戦いを経験してきた中で、コロナも強敵だけれども、まあ味方の足並みが揃わないっていうのが、やっぱ一番辛いところだよねっていうのは、つくづく、まあ思い知りました。で、まあ足並み合うわけないしね。軍隊じゃないんだから、まあ、大日本帝国時代の日本人だったらもうそれはやってるから思想統制やってるからまあ違うでしょうけども今の日本で突然なんならアメリカ軍より厄介な敵と戦いっつうんですからそれはもう足並みが揃わないのも計算のうちに まあ、入れないといけないことだとは思うわけですよね。でも考えたら火事と考えてください。あなたの町東京はもう四方八方火がついているわけです。大阪もですよね。もう昼日中からいろんなところに 家に火がついて燃えとる状態ですよね。でも消防車は来ないわけです。もう医療崩壊でね、もう手が足りないから消防車も来ないし、なんならねサイレンも鳴らないと。でも近所燃えてるっていう、四方八方燃えて煙上がってるっていう状況で、どうすればいいのかっつうと、それとりあえず逃げるしかなくて、燃えてる街中で、普通に仕事行きますとかね、昼寝しますとか、それは危ないんだろうとは思うんですよ。ところが、じゃあ、逃げるっていうのもね、簡単じゃないよねっていうのは本当わかります。逃げるのも体力いるよっていう話は、阪神大震災僕ら被災した時に、もう日本中から言われたんですね。なんでそんなとこにいるのって。逃げりゃいいじゃんって、その被災地がすごい状態だったからね。僕らそのど真ん中にいて、もう電気水道ガスが止まって困ってますみたいなこと言ってたでしょ。まあちなみに我が家は電気が来てたんで、阪神大震災は本当序の口に過ぎなかったと今思いますね。だって情報とか入ってきてたら電気、テレビつくからさ。でも水道ガスがないだけで、まあおよそ1ヶ月弱だけど、水道ガスないだけで、まあめちゃくちゃ困ったね。それが人生の17歳の時だったんですけど、もっと困ることはね、つい最近ありました。2年、3年前だったかな。台風19号だったかな。なんかね、11時間停電したんですよ。たったの11時間停電したんですけど、めちゃくちゃ困りました。もうめちゃくちゃ困ったんだよね。その阪神大震災の時は停電しなかった。で、停電したら、だから電気、水道、ガスっていう、電気だけど、水道もガスも止まったよ。水道もガスも止まるから全部だよね。電気やられたら。それでね、電気たったの11時間もう止まったら何困るってね、もうとにかくね、テレビ見れない、ネット見れない、で、スマホも繋がらない、で、本を読むにも、もう真っ暗で、もう夜真っ暗で本読めない、で、ゲームできない、ゲームもできない、で、ネット繋がらないでできるゲームももうできない、で、それでとっとと寝ようと思ったら、あれが、ね、エアコンが動かなくてめっちゃくそ暑くてもう寝れたもんじゃないの。だから、もう何もできないのね。本も読めない、ネットもできない、ゲームもできない中、もう日が暮れて部屋の中真っ暗。したら、もう寝るしかないけど、だからもう夜の7時、8時に真っ暗なわけだから、8時からよ。それ夜が明けるのが、まあ夏場だから5時だとしたら、何時間ですか。それだけの時間をですよ、9時間かな。本当に早く夜が明けてってお願いするぐらい、もう本当に死ぬかと思うぐらい暑いのよ、台風来て停電すると。で、だから11時間停電してるうちの、ね、睡眠時間というか、夜の真っ暗な時間が今言ったように9時間もあるんだったらさ、停電してる時間、のほとんどじゃんって思うかもしれないけど、いや、寝てる間に停電は治っていたんだよね。で、しかし、本当に阪神大震災は1ヶ月弱、水道もガスも来なかったから、もっと大変だったと思うんですけど、いや、よっぽど11時間の台風の停電の方がよっぽど辛かったからね。だから、世の中にはね、辛いことというかね、まあ、困ることというのは多々あるわけですけど、コロナ禍って、ある意味上を行ってるよね。ある意味上を行ってるけど、ある意味楽といえば楽。だからね、皆さんね、こう、ほとんどの人はですね、自分の頭の中、まあ、僕なんかないんですけど、多くの人はね、カレンダーとか貼っててね、すごい、もう来週の内容は埋まってるみたいに、1ヶ月分ぐらい予定立てるじゃないですか。あれが良くない。僕ね、全く予定立てない人間で、仕事を、だけかな、その講談の自分のイベントが1年分ぐらいはもう日付決めないとできないからやるけど、それでもうんざりするもん。もうなんでそんな先のことを決めなきゃいけないんだっていうぐらいもうストレスだなって思っちゃうんですけど、皆さん、結局、予定とか計画立てるから、コロナとかで足引っ張られると、たまんないってなるんですよ。本当に。 だからといってね、その予定も計画も立てないで社会成り立たないのもよくわかってるんですけど。で、まあこれは仏教のことで、仏教ではね、予定と計画を立てるのがね、地獄に落ちるぞって、まず教えるんですよ。予定や計画って、動植物は立ててないんですよね。で、立てるのは人間だけで、そんなもん立てるから戦争が起きるんだって仏教を教えてますので。で、まあそれはいいとして。だから人間の苦悩や悩みっていうのは、下手な予定とか人生設計とかね、そういうことをやるから、なるんだっていうのはね、仏の教えるところなんですけどね。まあそうやって、僕もね、まあ足を引っ張られてますよ。皆さんに負けてませんよ、コロナ禍での。打撃悲劇というのはね。だから、収入はゼロですよ。ほとんど。で、もともと多くなかった収入だけど、ゼロっていうのはきついよね。どうやって生きていけんのって言って教えましょうか。いや、そりゃ親のすねかじってるからさ。親が、まだ生きてるけれども、その、なんや、退職金とか、そういうのを、いや、もらって生きてるってわけじゃなくて、家ね、家、これ親の家に一緒に住んでるんじゃなくて、近所にもう一軒買ったマンションの部屋に住んでるけど、その家賃をね、まあ、棒引きしてもらってるというような形で、生きています。それで、まあ、他にも多少出費が、だから食費とかを浮かせながら、まあ、欲しいものを買ったりすると、アマゾンとかで買ったりすると、出費があるから、そのお金は払ってますよね。それは本当自利品というか僕の貯金が、もう、ライフはもうゼロよっていうような感じだけど、騙し騙し払ったり、あとそうですね、YouTube でガンダム考察動画で入ってくるお金が月に3000円ぐらいですよ。それで、あれがね、ガンダム講談 CD とか自分でベースで売ってるんですけど、あれが売れるときは売れるんですよね。何万円分か買ってくれる人もいたりして。で、そういう、そんな毎日売れませんからね。忘れた頃に、ああ、売れた、みたいなことなんですけど、そういうので騙し騙し、2020年生きてきて、まあ、イベントやってればどれぐらいの収入になるかっつうと、まあ、お金払えば貸すのも嫌だけど、もう少ねえよ。だって会場費払う、交通費払う。他の出演者に、まあ、ね、ビビたるギャラを払う。そういうのを含めていきますとね、1回のイベントに5万円も黒字出ないです。もう下手すりゃね、赤字になるぐらいのラインでした。はい。私もお客さんそんなに、入らない、芸人ですので。でも、なんかね、グッズをさ、持って行って売るじゃん。そのベースで売ってるやつを。そしたら、まあ、イベントのついでに買ってくれる人がいたりする。で、プラス何万円かの利益になったりとか、あと、これももう言ってやってるんですけど、終わった後にお客さんも自由参加で打ち上げに行くんですね、近所のお店に。で、これは、割り勘ですけれども、プラス1000円とかもらうんです。プラス1000円もらって、そこに15人ぐらいいたら、まあ、プラス1万5000円になるじゃないですか。ただ、中に出演者が、混じっていると、出演者をタダにしてあげるとかで、まあ、マイナスになったりするんだけどね。で、まあ、そんなね、そうですね、まあ、その、飲み会、食事会、鳥貴族に行った時の黒字が、な、7,000〜8,000円出るかな ?7,000〜8,000円出るかな?そういうものを積み上げていって、で、東京と大阪で毎月やってるから2カ所でしょ?うん。それを足し算すると、運が良ければっていうか、僕はもっとちゃんと客を呼べれれば、10万円以上、イベントで収入あるよね。で、あ、収入って黒字があるよね。で、いやいや、それはそれにしても少なすぎると思われるでしょうが、客さえ入れば、それは売買ゲームっていうか、会場費とかは、定額ですので、僕がお客さんを全然入れきらないんで、黒字がそんなもんですけど、その狭い寄せ小屋でも、まあ満杯みたいにできればね、まあ、なんていうの、サラリーマンの一月分の給料を、一回のイベントで稼げる商売ではあると思うんですよ。うん、だから、その点は夢があるとは思うんだけども、それをね、東京大阪で2回やれば、サラリーマン2人分の収入がね、ある人に 並んでもないと思いますよ。その辺はそこまで、儲からない商売って言いたくはないんだけれども、まあ、現実は結構厳しくてですね、まあ、その、人気があるのだって、永久に人気があるって難しいですからね。で、まあ、テレビとかに出てれば違うでしょうけど、まあ、そういうのもね、ある種宝くじ当たるような話ですからね。やっぱ、YouTube とかでさ、もうほんと信じられないぐらい、小学生みたいなんで30億稼ぐとかさ、まあ、すごいに人気者になるとかね、もうテレビタレント顔負けのスターになる人なんてもうゴロゴロいるわけですけど、まあ、ほんと YouTube をじゃあ自分持って始めた人のほとんどが面白いと思いますけど、いかにそういう人たちは幸運かっていうか、で、才能とか実力も当然あるよ。それはもうね、無能で売れるってことは当然ないと思うんですけど、でも、有能でも、そんなに売れない人たちは、もう、星の数ほど、天文学的にいるはずですからね。結局、じゃあどうしてその人たちだけそんなバーンって言ったのっていうと、ちょっと説明がつかないところ、ある時代ですからね。まあ、一つ言えるのは、そういう人たちを意識しないことですよね。意識したら人生地獄だよ。コロナ禍で一番何が一番怖いって子供の自殺が多いこと。で、子供の自殺ってなんだよって言ってさ、いじめが増えてるって短絡して言う人も多いでしょうが、いじめも増えてるかもしれませんけど、多分違うんだというのはなんか直感で思うわけです。で、今の小学生とか中学生とかって、まあ YouTube 見て育ってるわけでしょ？その YouTuber のまあヒカキンとかね、でも大スターたちを後支えしてんのって、まあ子供たち、小学生以下とかもそういう子たちが YouTube 見るっていうのが、もうテレビではなかったような、まあ新たな勢力として出てきたわけですけども、お前ら YouTube 見て、フワちゃんとか見て、励まされてねえじゃねえかって、いうことですよね。いや、それ極論で励まされてる子も多いんでしょうけども、意外と子供が、というかね、僕らの時代にコロナはなかったけど、子供が自殺するって、あまり聞いたことがない。で、はっきりニュースも言わないんですけど、子供の自殺って言うんですよね。中学生とか高校生の自殺だったら、中学生とか高校生って言うような気がするんですよ。でも、子供の自殺っていうと、ま、いろいろ年齢があるんでしょうけど、本当の子供が死んだりしてるような気がしてならない。いや、これね、自殺でも殺人ですから、子供にできるのかっていう話は あるんですけど、ちょっと、もう本当、僕が2020年に聞いたニュースで一番怖かったのは子供の自殺が増えてるっていうニュースだったんですが、多分なんですけど、まあ子供たちのね、その一番の憧れの職業、一番なりたい職業は YouTuber だっていうふうにはもう何年も前からなってるんですが、その憧れの YouTuber たちに絶対なれないって分かったから死んでるんじゃないのかっていうのはちょっと一つの推論ね。思考実験だと思って聞いて、その、まあ僕らでも、まあ YouTube ね、さ、じゃあ俺たちも始めようってなった時に、まあ、ああいう、まあ、スターとかこういう人気者っていうのも、まあ、一つ目標にして始めると思うんですけど、まあ、全然そういう、箸にも棒にもっていうか、もうね、入り口にも、もう、あれできないと。わかりますよね。ほとんどの人は思い知りますよね。その時に、なんていうのか、もうすごい無力感というか、悔しさというか悲しさありますけれども、まあ、子供たちも YouTube 見てわーって言って、生きてきたわけだけど、じゃあその子供たちが、じゃあ僕らも YouTube 始めようかーみたいに なった時に、もう子供も賢いから、いや無理無理、ああいう風には絶対なれないよって言って、もうやらない子がほとんどだと思うんですよね。もう、ああいう風にスターに、なれるっていう風にとても想像つかないと。で、ただもう再生数とか関係なく、見せたいものを見せるだけっていう風に使う、まあ、僕みたいなやり方の子はいると思うんですけど、あれで稼げる、職業 YouTuber になれる、みたいにして、やれる感じじゃないんだよ。昔飛行機のパイロットになりたいとか、おまわりさんになりたいっていう夢の方がね、ちゃんとしてればなれる、手がね、確実になれる手があったじゃん。だけど YouTuber の、まあ、大スターっていうのはさ、 本当に能力もだけれども、なんかわからない、その宝口的な、なんか知らないけど、まあ、バズるみたいなものを、目指さないといけないから、そこには、本当神頼みじゃないけど、本当ね、なんか途方もないものがありますよね。で、そういうのが子供たちの心の中の、まあ、地図、絵図なんじゃないのかなと思うと、もうダメだって。だって子供でね、まあその、コロナで自殺する子たち知らないけど多分人生を悲観して死んでるんですよね。もうこれ以上生きててもしょうがない、あ、終わったみたいに思っているんだと思うんだけど、どう考えたって、まあ、早がてんじゃん。早がてんだよね。それで、でも、この先いいことがないと思えてしまうのはなぜだろうと。コロナだけだと思わないと思うんですよ。だって、ガキがバカだって言ったって、コロナがね、未来永劫自分たちのね、まあ、100年人生の中でね、ずっとこんな戒厳令下が続くわけないんだから、どう考えたって3年も持たないと思うんだよね、こういう状況は。だから、なんならね、小学生やなんかだったら、もう世の中出る前に終わるわけですよ、そのコロナなんて、コロナなんて。だから家でしこしこ勉強したりゲームしてるよ、あっという間終わるっていう話なのに、死ぬっていうのはね、もう本当にね、早とちりもあるだろうけど、なんかね、この世の中にね、生まれてきて損したと。だからコロナだけじゃない。例えば年金、これまあ小学生は年金のことどこまで知ってるか知らんけど、いわゆるそういう社会のシステムで、まあ少子化の中で少ない子供たちに何が期待されてるって、俺たちの面倒を見てくれよなって、年上どもが乗っかってくるっていうようなことは目に見えてるわけですね。まあ小学生がそこまで理解してるか知らないけど。でもそういう不安とか、まあその、なんていうのかな、地球の環境異変、それから戦争とかね、そういういろんなものをこう、指で上げたときに、明るい未来って、単純に言えるやついないっていうか、まあ、たまにいるとしたらそれ、意識高い系のペテン師なんだよね。未来は明るいよみたいな、もうテクノロジーでどうこうどうこうっていうやつって、全く信用ならないと。だから、そう考えたときに、なんかね、わからないでもないかな、というような、気はするけども、まあ、僕でも44歳で昭和の男だから、前向きなとこあんだよ。やっぱりその、人生なんとかなりや的な、まあ、やっぱ昭和大好きだし、昭和って、ある意味、バカっていうかね、自分勝手でいいみたいなとこがあると思うんですよね。その、ずぶといっていうかね。それが、まあ、平成、昭和、今から見れば平成っていうのも、まだ元気のある時代だったけど、平成って、の人たちって、その、まあ、言語の字からもわかるように、なんていうのかな、本当平というのはなんか、平安時代じゃないけど、落ち着いている。で、姓は成人の姓だから、これまた落ち着いているって感じだよね。だから、なんか、平成って落ち着かなければならなかった時代っていうか、まあ、昭和だったら、いや、アニメ見ていたらわかんないけど、昭和のアニメって平成でほとんど放送禁止なんだよね。だって、キチガイとかバカとか、とにかく、当たり前のように人を罵倒する言葉が、そのアニメ作ったら、当たり前に入る時代だった。だって、ドクタースワンプあられちゃんとか、あのドラゴンボールの鳥山明の、出世作なのに、全く再放送ないでしょ？あれ、うんことか、やったら投げつけてくるけど、あの程度の下ネタでもね、もう多分平成の世以降はね、ちょっと遠慮してくださいっていうような話だったと思うのね。もうだから昭和と平成だけでこんだけ買ったんだけど、令和になったら、もう何っていう話で、もう皆さんお気づきでしょうけど、その、コンプライアンスとか、ポリティカルコレクトネスっていう、まあ、横文字嫌いなんですけど、横文字で言わなきゃしょうがない言葉たち。つまりこの言葉たちは、ファシズムと一緒なんですよね。そのコンプライアンスは、なんか法的適正性。それから、なんだ、今言おうとしたやつは、コンプライアンスとポリティカルコレクトネスっていうのは、公的正義っていうやつ。もう一番嫌なやつ。ね、ポリティカルコレクトネスっていうのは、何が 正しい、公に正しいとは、ということですよね。で、例えば女性差別はダメ、黒人差別はダメ、ブラック差別はダメ、まあもちろんそういうことは、これもダメ、あれもダメ、これもダメ、あれもダメ、パワハラダメ、セクハラダメ、あれもダメ、これもダメ、もうね、子供は自殺するはずだよ、本当は。で、それね、全部正義の名のもとに行われてきました。だから、まあ、いじめダメ絶対もそうですよね。まあ、それは 100% 正義ですよね。煽り運転ダメ絶対、それもうその通りだと思うよ。だけどさ、そういうものを積み重ねていった結果、逆、言論統制に、本当に、まあ、なって、しまったと。で、それはまあ、例えば、表現規制、エロ本の表現規制みたいなのに、まあ、反対するオタクたちと、賛成する常識人っていうのがいて、僕は、どちらかというと、そういうオタクが嫌いだから、もう、コミケとかのエロ本全部、なんていうのかな、非合法にしていいと思っていた方なんだけど、いざそういう風に流れていくとですね、あれもダメ、これもダメっていうのは、本当ね、昔のファシズムの時に、非国民みたいな言葉がありましたよね。それで、確かにスパイはダメなんですよ。敵国に、裏切り者として、まあ、自国を売るような行為は、もう、売国奴っていうやつだし、スパイ行為っていうようなのは、それは捕まって死刑、しょうがないですよね。ダメに決まってると。うん。ところが、だんだん、なんか、日本の悪口全部ダメ。天皇陛下の悪口はダメ。当然そうですよね。そう。だけど、そうすると、なんか日本的なもの、芸者さんの悪口も、反国家的、お寿司の悪口も、スパイ行為っていう風になって、全部死刑とかなるっていうのは、まあ、死刑までならなかったけど、大日本帝国戦時中なんかは、本当に、なんかね、今で言うちょっと不謹慎な発言っていうのでも、もう、憲兵隊が来て、いや、ほんと、大まじに逮捕されるっていう。いやいやいや、冗談の類ですやんっていう、その冗談を言える時代か、みたいな風に、もう、真顔で、連行されるっていうようなことになったわけであって。いや、ほんとですね、今、エロ本一つ考えても、レイプっていうののジャンルが、完全に、ダメになったんだよね。で、当たり前じゃんと思います。レイプは犯罪だから。だけど、じゃあ、今何があるのって言うとね、そのエロビデオとかエロ本は皆さんの方がよくご存知でしょうけど、いわゆる和漢というね、その女性が嫌がってないものに限定されるということで、なんか寝取られとかですね、わけのわからないジャンルが台頭してきているんですけど、そんなのただの脱法行為でしかないわけですよね。やってることは全然変わらないのに、ただただ笑顔、女性の顔が笑っていれば OK だから無理やり笑わすみたいな、気味の悪いもの。これアメリカとかのポルノがずっとそうでしたよね。おっぴろげで全部映ってるんだけど、女性が満面の笑みみたいなやつ。あれで興奮しないでしょ。でも、あれがポリティカルコレクトネスの恐ろしさなんですよ。ナチスとかの宣伝もあれと同じような気味の悪さありますよね。で、まあ、ご無理ごもっともなんですがと、その女性を虐待して性行為に及ぶことは良くないことに決まっているんでしょうが、それはご無理ごもっともなんですが、みんな求めてるでしょっていうのをさ、言うのもなんですから、言わないで来たわけじゃない。で、それは人間という呪われた種族の差がなんだから、モンゴルのチンギスハーンを見ても明らかなように、レイプこそ我が人生って言った人、いくらもいるんですからね、歴史上に。で、それが良くないことだって言いますけど、サピエンス全史のね、ユバル・ハラリというユダヤ人もね、はっきり書いてます。世の中でできることは全部許されているって書いてます。神様なんてそもそもいないんだから、結局、まあ、近親相姦であろうと、一家、全員皆殺しであろうと、民族差別であろうと、できることっていうのは、誰も禁止してないんですよ。誰もっていうか、宇宙とか、地球とか、 大自然とか神は、神なんか特に何も禁止していないんですよ。それを人間が、自分たちの都合でもって、キリストさんはあれとこれはしちゃいけませんって神は言ってるよとか、日本の道徳ではこういうことは恥ずかしい行為ですよとか、こういうふうに生きなさいって、儒教の先生が言ってたよとか、仏の教えはこうですよっていうふうに、後から作ったものですからね。で、それは、でも僕もね、無価値だとは思わない。人間が後から作った、その、モラルっていうものがないと、人間は、常に戦国時代みたいになって、地獄を見るから、モラルは大事だと思う。だそこは人間は、呪われた種族だったというね、なんていうのかな、自分を知らないといけないよね。人間って、絶対に戦争なくせないし、絶対に嘘つくことやめれないし、絶対にズルすることやめれない生き物で、これ、やめた途端人間じゃなくなるんですよね。戦争を完全にやめた人間は多分人間ではないですし、嘘を全くつかなくなりますと人間が、もう、すべての文明の進歩は止まるんですよね。止まるというかもうなくなる。まあ、これ、イヴァル・ハラリもサピエンス・エイジに書いてるけど、嘘をつくっていうのは何かを想像するっていうことね、頭の中で。で、これは他の動植物はできないから、人間だけはできる。だから、嘘をつける能力っていうのが、もしもこうならばっていう SF 小説みたいな、全部嘘からできるし、科学とかも、もしもこれ、地球が、太陽の周りを回っているならば、みたいな、はっきり言って嘘をついたことによって、いや、それが本当だったみたいな。で、そして、まあ、ズルをする。このズルをするっていう中国人的なあれもですね、洗濯機を発明するとか、楽をしたいっていうね、科学の進歩、飛行機に乗って早くアメリカまで行きたいとか、そういうのは、ズルをしたいからできるものであって、だからこういうものを、今言ったのは3つですけど、なしにはできないので、抱えて持っていかないといけないんだけれども、これはもうほぼ呪いなんですよね。人間というものの、もう、何かの間違いで人間ができた、その呪いが、もう、これはね、なくせないんです。ただ、それをね、なくそうというファシストどもが、ポリティカルコレクトネスなどを掲げる愚か者どもで、その、自分たちは呪われているということを認めようとせず、なくせると。その呪いはなくせるんだって考えてる人たちが、あれもダメ、これもダメ、レイプはダメ、まあ、アダルト業界でですよ。アダルト業界で、レイプもダメ、近親相姦もダメ、なんかあれもダメ、これもダメ、っていうふうに、まあ、なっていく。っていうのが、もう、非常に恐ろしい、というか、ダメなことですよね。で、でもね、ほんと難しい。それは、例えば、じゃあ、AV で、黒人をめった殺しにする、白人の、AV が許されるのかっつと、許されこねえだろって思うんですけど、許されるんですよ、本当は。ユバル・ハラリーが言ってますから。ユバル・ハラリーが言ってるっていうか、俺もそう思ってたんだけど、いわゆる自然界はそれを禁止してないわけ。ね。もうどんな、許しがたい行為でも、許しがたいのは人間であって、地球も神も宇宙も全然許すから、それは。虐殺だろうとなんだろうとね。で、そういう、ものを、なんていうのかな、もう、どうしたらいいのか、っていうのは、考えていきたいんですけど、まあ、なんていうのかな、一つ、どうしようもない部分もありますよね。結局、いや、僕なんか、やっぱ、捕鯨家だから、クジラをね、ひいおじいさんが取ってたんですけども、長崎で、クジラをね、食べる文化が未だにあるんですけど、あれが禁止された時にもう気づきましたよ。長崎の人間は全部気づいた。ポリティカルコレクトネス的なね。向こうが勝手に言ってる正義に従わなきゃいけないっていうのは、ほんと戦争を負けたことより悔しいんですから。長崎の人たちは、クジラの捕鯨禁止になって、もう、本当にスーパーにまだクジラいっぱい並んでんだけど、めっちゃ高いのね。もう、王庫の時代の100倍ぐらいの値段ついてる。で、そういうのが、悔しくてしょうがない思いをもう何十年やってるんで、なんていうのかな、言っても仕方がないというか、結局は、 じゃあ世界の国々がこう言ってるんだから日本は従うしかないみたいなことは多々あるわけです。で、それ全世界的に今、まあ起きているんだけれども、最後の抵抗はね、やっぱね、こんなのは間違ってるんだっていうふうに腹の底で思うことなんです。腹の底で思うことは最後の砦なんですよね。例えば差別がなくならないとか、黒人差別、ブラック差別がなくならないっていうのはね、あれで結局差別する人が心の中で思えばできることだからですよ。それを法律でなんぼ縛ろうがどうしようが、表向きは差別してないようなふりをして、腹の中では差別するっていうようなことが、最後の全ての人に残された人権だからなんですよね。だからブラック差別って、あれ明治になって なくなったんですよね。で、明治政府がブラック差別はダメって言って、市民平等って言って、法律で決めたんですよ。そっからひどくなったんですよ。そっからひどくなった。つまり、法律で、あれするな、これするなって言われたことによって、はい、わかりましたと言いながら、その、なんていうのかな、暴力的なね、その、お前は今日からこういう考えになれ、みたいなことを言われた人たちが怒って、今まではね、ブラック差別っていうのは、そんなにはなかったわけです。それは、区別という言葉好きじゃないけど、人にはそれぞれ職業とかね、違いがあって、みんなが違うんだっていうことだったわけですけども、この市民平等って無理やりやってから突然、腹の中で、じゃあ俺は法律に逆らってやると。ブラック差別をするなと言われたからするっていうことで、これもうずっと、ブラック差別ってね、今に至るまで、みんな腹の底で絶対やめないってやつなんですよ。そう考えると、例えばレイプとかを、AV からなくしたときに、わかりましたと言いながら、最後みんな抵抗するのは頭の中で考えるってことですよね。うん、それとか本当に犯罪を犯すっていうことですよね。だって、どこでもかしこでも禁止されていたらですよ。これ、レイプとかをする値打ちが上がってしまうわけですよ。うん、何か代用品がない場合は。で、それでが八つ咲きの刑とか死刑とかならば、あるいは、効き目があるかもしれないけど、なんていうのかな、こう、この程度の刑でしょ？まあ人殺しても。人を二人まで殺さないと死刑にならないっていうとんでもない法律はありますからね。で、そういうふうな、状態ですから、結局、なんていうのかな、レイプとか絶対ダメですよってやってしまった中に、いや、俺はどうしても死ぬまでにレイプがしてみたいって言ってやってとっ捕まる人っていうのは今までも延々出てますけれども今後も出るだろうなと。つまりこれ抑止効果ゼロで、なんていうのかな、そういう人たちは結局最悪死刑になろうが何しようがやって死にたいっていうそのねっていう人たち、それをね、世の中ではね、変態とか病気って決めつけます。いや、変態どころか正常なんだもの。俺も言いたかないよ。俺も自分がレイプマと思われたくないからやってないのに、痛くもない腹を探られたくはないよ。だけれども、レイプをしたくて仕方なくてレイプをして、とっ捕まった人っていうのは、どう考えても正常なんですよ。で、これね、もうこれ言ってるのうちだけだと思う。だって、今さ、そういう人たちは病気ってことになってるじゃないですか。セックス依存症とか、あと、なんていうかな、そういうサイコパスだとか、良くて病気、悪いとただの犯罪者ってことだけど、これ、もっと恐ろしい事実は正常ってことなんですよ。で、これね、本当にね、今、どこでも言えないことだけど、だってそうでなかったら、じゃあジンギスカンは、異常性欲者の、キチガイ集団だったのかと、モンゴル民族はっていうことになるじゃないですか。で、いや、あの時代はいいんですよ、みたいに、いやって。これはね、もう、あれです。正常としか言いようがないんです。で、レイプがダメだっていうのは、なんていうのかな、人間が作ったルールでしかなく、自然界的に見ても、それはね、動物でもね、全部レイプで交尾してるわけじゃないですよ。必死にメスのご機嫌が上がってっていう動物はほとんどですから。で、人間でもですね、実際やっぱり、レイプはね、危険性が大です。だってね、 男っていうのは鎧着たままレイプできないんですよね。やっぱり鎧脱がなきゃレイプできないから、そのどう考えたって女が噛みついてくるとか担当を持って突き刺してきたら殺されますので、なんていうのかな、そんなに簡単にね、っていうかリスク、生命のリスクが強すぎて、和漢に持っていこうとするのは普通です、どう考えても。うん、そうでないとその間無防備じゃないですか。他のオスからも無防備なんですよね、そのセックスしてる時なんて。だから身の安全を確保してセックスするためにはまともな社会を築かないといけないに決まっているんで、レイプがなんていうのかな、スタンダードではないですよ、当然。スタンダードは和漢の方ですけども、なんていうのかな、この人間にかかった呪いで言えば、遺伝子をシャッフルするために常に戦争を繰り返し、常にいろんな民族が近親交配にならないように、その交わりまくるという、その戦争とレイプっていうものが、これは毎日起こっていることではなくて100年に一度とか、まあ起こるっていうのが、そのもう正常なんですよね、どう考えても正常で。だからそういうふうに言った時に、いやいやいや、お前おかしいだろっつって、レイプは全部ダメなんだという人、これね、感情論抜きで言えますかって。感情論抜きで、レイプは全部ダメっていう風に言えるのかというと、多分言えないんですよね。で、あと宗教論とかもなしにしてくださいよと。それほぼ迷信ですから、宗教とか風俗、風習とか、そういうことを、抜きに論じなければ、できないことですから。ただ、これ、もう、ね、どどめぐるなるけど、風習とか、宗教とか、そういうものは、大事ですよ。例えば、イスラム教徒に、イスラム教のこと全部忘れて、今から議論しようって言ったって、無理に決まってるわけだし、相手に失礼ですからね。だから、宗教っていうのも、作り物ですけれども、もう何千年という歴史を、それで、生きてきた、我々の文化の、代表格ですので、相手方の宗教とか、信条っていうのを尊重しなければならないっていうのも、やっぱあるわけです。ただ、結局尊重するんだけど、その宗教を持った国がめっちゃ強い国だったら、尊重どころか、もうただの押し付けっていうようなことに、なってますよねっていうことを僕は言いたいんですけど、まあ長くなりました。今日はここで終わりますけど、コロナの話からなぜレイプの話なんだっていうふうになりますけど、なったと思うんですけど、要は全部つながっていると賢い諸教ならお分かりだと思います。まあここらでやっぱ東教がいない寂しさっていうのは、東教からやっぱりなんていうか、あられもない反論というかですね、身も蓋もない反論的なこととかですね。なんていうんですかね。まあ、人は突っ込みはできない人なんですけど、突っ込みはできないんですけどね、最悪の返しはできる人なんですよね。僕の話を1時間、お前聞いてなかっただろみたいなことをポンと言ってくるような人で、まあ、さらに20分かかるみたいなことをいつもやっていたんですけど、それができないのはやっぱり寂しいです。で、今後なんですけども、なんとかですね、僕は一人で喋ってるだけっていう状況は、避けたいと僕が思っています。それはYouTube で毎日やってるゲーム実況とやってることはほぼ同じになってしまうので。ただですね、ズーム会議的なもので、テレで、東井さんとやるかっていうことをすごく今悩んでんの。で、その理由は述べたけども、もっと言うとだってさ、ズームで喋りながら録音して成り立つんだったら、いや、成り立つに決まってるけど、成り立つんだったら、これ誰とでもいいわけじゃん。東辻教、今日は東辻教、今日はゴンボさん、今日は平田くんみたいに、いろいろできるわけじゃん。そうすると、収集つかなくなるよね。ラジオって誰かと、いつもやると。で、でもそれね、別に僕が東辻教と、仲良しだからみたいにあんまり思わないでほしいんですよ。これはコンビっていうかペアリングが決まった状態で始まってるから、ただ東京と会って喋ってるだけだしって いうふうにお互い思っているんですよね。でね、じゃあ、この話はこの人の方が詳しいんだから、この人はこの人は専門なんだからっていうことで、いろんな徹子の部屋みたいに、やれてしまうじゃないですか、ズームって。だけど、それは違うよなっていうか、そういう場合もあっていいけど、なんかそれは違うんだよなっていうので言うとね、ほんとね、なんだろうね、ラジオの、あれは、なんかね、そういうもんではないなと思うの。で、まあ、伊集院光さんの深夜のバカ力っていう番組は俺大嫌いなんだけど、一回も面白いと思ったことないのは、伊集院さんは面白い人だよ。だけどやっぱり横にいてゲラゲラ笑うて、ラジオ局のやつ、あいつは大嫌いで、ああいうものが、あれね、あのラジオを普通に聞ける人たちって、あのバカ笑いが全然気にならない人たちだから、そこはもうね、本当に100年戦争になると思うんだけど、僕は、もう、あの笑い声が生理的に嫌なのもあるけれども、ああいうものがないと、成り立たないっていう、その、なんていうのかな、伊集院さんがいて、あの笑い声の人がいて、そしてリスナーがいるでしょ。で、それが、あのバカ笑いがないと成り立たない関係だっていうのが嫌なのね。もう許しがたいのね。普通に、笑い声なくても、あ、これいい話だ、面白い話だって、わかるんじゃんって思うんだけど、わかんないんだよ。その、大多数の人が。テレビでも、未だに、ね、全部に笑い声入ってますよ、やっぱり。で、昔みたいに、スタッフバカ笑いっていう、ひょうきん族みたいなのがなくなってる、それは確かに。だけど、SE の笑い声みたいなのとか、全部に完璧に入ってるよ、あれ。で、ああいうのがね、もう本当にね、嫌で嫌で仕方ないの。っていうのは本当にナチスがやったように、ここで拍手しろ、ここで号令かけろ、ここで笑えとかね、ここでみんな歓喜しろみたいなのを、マスコミ側が言ってきて、マスコミって最初ナチスが作ったわけだよね。そうやって人民がそれに応えて動くっていうのは、全然治ってないわけじゃん。で、ネットとかでマスゴミとか言ってさ、ツイッターとかで、マスコミとか NHK 大嫌いっていう人たちが、お前らがそれなってるだろっていうことがすごく多いわけよね。で、もう未だにだよ、ツイッターでもさ、なんか、なんとかガンダム何十周年とかさ、とか、地上波で、何々が放映される記念で、みたいな。とにかくね、ツイッター見てても、ブーム、なんでも、なんかね、みんながやってるからとか、これが流行ってるから、アイジバランスが流行ってるから書きましたみたいな、ブームに乗っかろうとするとか、ああいう行為は、マスコミを批判するやつが言ってはいけないんだよね。もう明らかに、同じことじゃんけって、お前らって、一緒だなっていうことだから。で、そういうこととか、本当に、テレビ地上波でこのアニメが、なんとかが、ね、映画が上映されるから、ツイッター側が盛り上がるとかも、見てるじゃねえか、お前ら、テレビをよって、地上波をよとか、CS でとか BS でとかいうのもそうだけど、とにかく、テレビ見てんな、お前らって思うんですよ。で、本当にテレビ面白くなくなってるから、僕は本当に見なくて済んでると思うし、そうすると、テレビみたいなネットメディアも、もういらないんですよね。うん。だから、なんていうのかな、本当にね、先導役みたいなものはいらない。で、僕が、まあ、今日もラジオで相当なこと言ってるけれども、なんか目を覚まさせてくれるようなもの以外ね、いらないような気するよ、もう、はっきり言って。で、なんとなくっていうものも、嫌いじゃないですよ。だから箱根駅伝とかなんとなく見るもんだし、自然ものとかね、な絶景ものとか山登りものとかあんななんとなく見るの好きだよ俺も。だけど本当ねブームとかね、もう鬼滅の刃とかもまさにああいうさ、今みんながいいって言ってるからいいらしいねって言って見る。あの行為なんでやめれないのかね。うちのお袋とかも、テレビでやってたあそこに食べに行きたいとか言うんだけど、バカって、ほんと思うんだよね。で、 みんながいいと思っ言ってるから、私も食べてみたいっていうのはね、非常にね、民主主義的な発想ですよね。で、そこには多数決の原理みたいなのが働いていて、行列ができるラーメン屋とかは、みんなが美味しいと思って並んでいるから、これは一種の多数決的な勝利であって、そこに乗っかった方がいいだろうっていう風な、美味しいものにありつけるだろうっていう発想。でね、これもね、100% は間違ってないんだよ。確かに人気のあるお店は繁盛してる。当たり前のことだからね。芸人だってね、実力のある人間にお客さんいっぱい行くのは当たり前だから。だけど、なんだろうね。結局、そういう風には世の中は動いてないんだよね。今までも生きてきて思うけど、実力だけで人気が上がる、上がって成功したパターンっていうのはほとんど見たことがない。で、そういうものも、あるよ。稀になったね、そういうの。結局、バズらせるみたいなものは、バズらせ受け負い人みたいなのがいて、そこにお金払ってっていうのがもう、ほとんどの場合になってるんじゃないの？で、そうすると、結局、行列に並べば並ぶだけ損するっていう、時間の無駄になるっていうことにはなると思うんだよね。まあ、今日は、これぐらいして、そうなんですよ。来週以降なんですけど、まあ、東さんとやってた時は、一気に1ヶ月分撮ってた方式ですが、とりあえず僕は一人で喋るのを続けないといけない場合は、まあ、せめてタイムリー性だけの確保はできるんで、一本ずつ撮っていこうかなと、もう、直前に撮っていこうかなと思っております。で、来週はですね、いや、もっとね、前向きな話っていうか面白い話もあるんですよ。で、したかったんですけど、旅行の話をしたくて、GoTo 行ってきました。なんと、最後に言いますか、GoTo 行ってきました。家族で。で、もう最後の最後でしたけどね。で、長崎に帰省するついでに、雲仙っていう温泉町に泊まりに行ってきました。一泊でしたけど。で、すごく僕は生まれて初めて長崎の雲仙に行ったんですけど、面白いというか、まあ、美味しいものもありましたけど、貴重な体験で、あとやっぱ、コロナ禍の中の GoTo 体験っていうのは、ほんとめちゃくちゃ、これもいろんなところ喋ってますけど、すんごいストレスでしたよね。もう貴重な体験、超貴重な体験。どこのレストラン行っても美味しいねも言えないような、ほんと黙って食えっていう世界。そして意外と混んでる飛行機とかさ、もういろいろね、ほんと、はっきり言って死と隣り合わせだからね。まあ、いや、僕がね、死ぬというより、両親はもう70いくつですから、ね、下手すりゃ死ぬだろうって。いや、僕はね、GoTo はね、僕は行こうって言ったんじゃない。両親が予約して行こうって言ってね、行ったから、両親こそ、命がけで行ってるわけなんですが、目にも全く見えません、コロナ。飛行機、結構満員です。まあ、小さな飛行機になってるけど。で、全部で100人はいるでしょうね。もっとかな。で、その中にさ、コロナの人がさ、何人かいるはずですよね。で、何人か、だって飛行機の中200人ぐらい入るからね。中ぐらいでも。で、そしたらコロナの人が2人ぐらいいる可能性は全然あるでしょ。で、1時間とか乗ってますけどね。黙って乗ってるけど。それで目に見えないけど、もし仮に目に見えたらさ、本当に、なんていうのかな。まあ、毒ガスというか、もう、人によっては、ね、かかって突然死ぬ人がいるわけですから、ものすごい命がけのミッションですよね。うん、でも、やっぱ、いろいろ人には都合があって旅行にも行きたいし、うん、ずっと家の中で引っこもっていたくないっていう気持ちもあって、命がけでも旅行に行ったんですよ、だから、うちは。その両親が。まあ、僕も44ですけど。で、まあ、そんなことをね、またコロナの話になってしまうんですけど、コロナ以外の話でもね、温泉の話とか、いろいろしたいですね。食べ物の話。で、長崎、雲仙は一泊でしたけど、長崎のそのおばあちゃんの空き家に4日泊まりましたから、長崎の話はやっぱりまたしたいし、長崎の話はよくするんです。うん、まあそういうことでございます。長くなっちゃいましたね。はい、というわけで、来週もぜひ聞いてくださいね。レゴンキスター